位の皆様、こんにちは。キョウリン製薬がお届けするキョウリンシンポジア。毎週この時間は医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております。
キョウリン製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発、製造、販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在、キョウリン製薬はキョウリン製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康はキョウリンの願いです。
シリーズコモンディジーズ診療、昭和から令和への変化の1回目、医療政策1と題して、自治医科大学学長永井良三さんにお話しいただきます。聞き手は慶応義塾大学名誉教授斉藤郁夫さんです。
キョウリンシンポジアが始まって、まあ、約60年ということで、今日お話しいただく永井先生、30年ほど前に編集員やられてたということで、今日は永井先生の非常に趣味といいますか、得意とする領域の医療政策、これもキョウリンシンポジアで初めてのテーマですけど、それについて語っていただきますけど、まず今日は第一回として、江戸末期からの日本の医療政策の動き、その辺からお話しいただけますか。
はい、どうもありがとうございます。まあ、医学の歴史を知っておきますと、日本の医療の特徴であるとか、あるいはどういう力で医療制度、あるいは医学教育が行われてきたか、あるいは日本の医療の底流にある考え方ですね。まあ、そういうものを理解することができるんで、私も暇を見つけて医学史の勉強してきました。で、まあ、世界の医学史見た時には、やはり基本にヒポクラテス医学、患者に寄り添う医療があって、でそれが長い間続いて、その19世紀のあれですね、パリで病理と臨床を合わせていくパリ医学って時代があって、それが19世紀の半ばにドイツの若者を中心にしての科学的医学ですね。で、その前に、ニュートン以来科学革命が起こっていて、非常に物理学とか化学が発展して、でも医学はちょっと遅れていたわけです。で、それに不満を持ったドイツの若い医師たちが19世紀の中頃に、まず物理学や化学に基づく生理学を作る。その生理学の上に臨床医学を作るという、こう革命的な運動をしたわけです。で、ちょうどその時に日本が開国したわけですね。で、ここがそれまで蘭学あるいはイギリス医学の流れがあったのが、ドイツ医学に変えようということで、大きく日本の医学の方向性が変わりました。で、それを舵を切ったのが佐賀藩の藩士で教育担当だった相良智庵という方ですね。
その頃はちょうど明治維新の頃で、今イギリスとおっしゃってましたけど、まあ、そのいろいろ戦争があって、その外科治療などでイギリス系の人が割と働いて、ウィリアム・ウィリスですか、
はいはい、
まあまあ、それもいいじゃないかという説もあったわけでしょうが、まあ、相良智庵さんが、まあ、ドイツ医学と、はい、いうことをしっかり述べられて、
はい、これは多分それだけ革命的だったんでしょうね、それまでの、その例えば細胞を一つ取っても、細胞は分かってたんですけど、あれは結晶だとみんな思ってたんですね。ところが、そのウィルヒョーが、細胞は細胞から分裂すると、それから細胞が組織とかコミュニティを作って、そこで病気が起こるという細胞病理学の考えを出しましたから、それまでの医学が一気に古くなっちゃったわけですね。で、世界中がもうドイツに学べっていうことで医学の流れが変わったと。まあ、そこで薩摩がこうお世話になったウィリアム・ウィリスは、鹿児島の医学校で教えることになって、日本全体としてはドイツ医学に舵を取ったと、まあ、そういうことでした。
まあ、そこが、まあ、今日に至っているわけです。まあ、その頃、まあ、イギリス系、英語系の医学もなくはなかったけれども、まあまあ、大したことはなかったということで。
そうですね。蘭学がそもそも、かなりドイツ医学の影響を受けていた。解体新書の、解剖図書も、元はドイツ語の本のオランダ語訳だったんですね。ただですね、実は、中 国にホブソンっていうイギリスのドクターがいたんですね。うんうん、で、彼が長く上海に滞在して、医学内科だとかですね、産婦人科の本を中国語で書いて、漢文で書いてたわけです。それが日本に入ってきていて、で、日本の医師はレテンをつけて漢文を読んで、そしてイギリス医学を学んでいたと。いう話も伝わっていますね。ですから結構いろんな情報は入ってきたと思います。
福沢諭吉がアメリカに行って大量に洋書を買ってきて、その中に医学書があって、それを読んだっていう人もいて、そういう話もありますね。
だからそれはもうちょっと後なんだと思います。実は中国経由でレテンのついた内科新説なんて本も残っておりましてですね、
ということで、その相良智庵氏が、ドイツ方向に舵を切って、今の東京大学の、元が出てきたということですかね。
は
い、
ただ、最初に医学校ができたのは長崎の方が早いんですね。で、それは、ご承知のようにシーボルトが来てました。シーボルトもドイツ人だったんですね。で、その後、ポンペ、オランダの海軍軍医のポンペが、もう非常にきちっとした医学教育をして、で、幕府の、役人たちもそこへ行って、あるいは藩医たちが全国から長崎に集まって、そこで、その、西洋医学を学んだということですね。それはむしろ日本の医学の講師って言いますか、その最初だったと思う。で、そのちょっと遅れて江戸に医学校ができるということです。で、面白いのはですね、そのポンペが日本滞在記に書いてるんですけども、まず非常に学生たちがリッチで懐中時計を持ってですね、洋書を積み重ねて座布団をこう敷いて、勉強してたというような話もですね、これは長代先生が書いてるんですけども、かなりリッチな学生たちが集まったようです。で、その時に、そのポンペの感想として結局身分の高い役人ばかりが患者で来てて、その患者さんに階級っていうのはないんだってことを教えても、弟子たちはそれが理解できなかったと。つまりここに一つの日本の医学の需要という特徴が出ていて、それがある意味、武士階級というか準士族の人たちなんですね、医師は。で、そういう人たちが近代医学を需要し、また明治維新もそういう人たちが担いましたから、なんていうかちょっと侍的な、侍目線の医学として日本に入ってきたと。で、それが今度明治維新後軍医の養成が急がれましたから、多くの卒業生たちは軍医になるわけです。で、そういうのがかなり日本の医学医師層のこう精神的な底流にあったんじゃないかなという、そういうことを知っておいておかれてよろしいんじゃないかと思います。
先生、あれですか、その医師の師が違うんですか。
そうなんですね。相良智庵が医師制度というものを明治2年に提案するんですけども、その師というのは今の教師の師の医師ではなくて、武士の師っていう、その、士族に列することを願ったということなんです。つまり、医師とか僧侶、絵師っていうのは、実は士農工商の外にあって、身分制度の外にあったんですね。で、対等は許されてた医師もいましたけれども、やっぱり士族に列したいと。まだ当時は、士農工商というのは階級制度残ってましたから、そういう意味で、非常に侍に憧れた人たちが、近代大学を作ったということですね。
なるほど。
そうすると、どうしてもなんかメンタリティとしてですね、上から目線ということもあったかもしれませんし、で、これが戦前はもう東大でも卒業生8割9割みんな、軍医、陸軍あるいは海軍の軍医になるわけですね。で、戦後になってその流れというのが今度一気に変わるわけです。で、いわゆる本土上陸作戦に備えて、もう日本はものすごい数の医師を養成してたんですね。で、それがいわゆるこの戦後医師養成の削減に入ったわけです。で、当時昭和20年ぐらいでも毎年6000人近い医師が養成されてたんですね。それを3000から2000まで抑えた。で、そこへ国民皆保険が昭和36年に始まりましたから、一気にその患者さんは増えて、そして無給医局員とか、それから無給のインターンですね、そういう人たちが医師が減る中で担わざるを得なかったと。
なるほど。
これがある意味、うん、例の大学紛争の引き金になったというふうに考えられると思います。
なるほど。まあそういったことで一気に戦後に来ましたけど、まあ異曲がずっと残ってきて、それを、まあ、先生が中心となって、また大改革を起こしてしまったということが。
これはもう懐かしい話ですが、まあ、我々は、大学紛争の後に病院で勤務してましたから、もういろんな矛盾が見えたんですね。それは結局、病院がシステムとしてじゃなくて、口座単位で動いていくと。で、それぞれのスピリットはみんな、侍と同じで、独立心が強いわけですね。それから、人の口座には口出すなと。そういう完全縦割りで、もう口座単位で上下関係の中で動く、その病院運営ですね、その矛盾を私自身かなり感じていました。それでまあ、2004年に法人化されて、今までのことが、いろんな制度が見直されるということで、とにかくシステムとして病院を運営しないといけないと。そうすると、口座とか医局よりも、もっと機能集団ですね。例えば、医局長会議なんていうのも病院の中に位置づけられていたわけです。病院に医局を置くというのも位置づけられていたと。でもそれは、非常に運営を困難にしますから、もっとフレキシブルに外来診療運営部とかですね、あるいは企画経営部だとか、医療安全研修部だとか、そういう機能集団に分けて、医局長さんたちには企画運営部に入ってもらうとか、で、医局を廃止して、そして診療科の課長は1年任期と。教授はそう簡単に辞めさせるわけにできませんけど、診療課長の任期は1年ですよと。それで毎年毎年評価をしながら見直していく。そして執行部に権限を集めると。まあそういうことをしたわけです。
そうしますと、要するに明治100年のあれを一気にそこで変えてしまった
そうです、ね、
わけですが、まあ、先生としてはさらっとやってしまったということですか。
まあこれはまあ皆さんその必要性は感じていて、どうやっていいかわからなかっただけなんで、
その方向性を示したと、
こういうふうにすればそんな難しくないですよと。でおそらくそれが今いろんな病院の大学病院の運営の基本になっているというふうに思います。
そうですね。はい、今日は第1回目でどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
シリーズコモンディジーズ診療昭和から令和への変化の1回目、医療政策1と題して、自治医科大学学長永井良三さんにお話しいただきました。聞き手は慶応義塾大学名誉教授斉藤郁夫さんでした。
それでは、杏林製薬がお送りしました杏林シンポジア、来週をどうぞお楽しみに。